ます。おはようございます。
はい、それでは少し聖書のお話をしたいと思います。少しお祈りしますね。天のお父様、今日も神様のお言葉を聞きますが、よく理解できるように助けてください。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。はい。今映ってるのはイエス様とお弟子さんたちがピリポカイザリアというところに行った時のお話です。イエス様はガリラヤ湖というですね、とても大きな湖の近くで困っている人たちを助けたり、病気を治してあげたり、いろんなことをしていました。先週の話を聞いた人は覚えてるでしょうか。たくさんの人がイエス様のところにやってきて、もう夕方近くになってきたのに、みんななかなか帰りません。朝からずっと話を聞いてるのでお腹が空いてきました。小学校、ね、みんな大体小学校行っていますか。小学校はちゃんとお昼になると、ね、何百人もの子供たちね、みんなのご飯がちゃんと出てきます。イエス様もお腹が空いている人たちを見てとてもかわいそうに思いました。お弟子さんたちに何か食べるものあげてくださいと言ったんですね。でもお弟子さんたちは困りました。先生、こんなにたくさんの人たちがいてもあげるパンなんかありませんよ。そんなお金もありませんよ。お店もありませんよ。もう暗くならないうちに帰ってもらった方がいいんじゃないですかと言ったんですね。でもイエス様はパンがいくつあるか見てきてくださいと言いました。するとお弟子さんたちは5つのパンと2匹の魚の干物を見つけてきました。でもこんな少しです。で5000人以上の人がいるのにどうしたらいいんでしょうかと思いました。でもこの時お弟子さんたちはイエス様が誰か神様だっていうことをどっか忘れてしまっていたようです。もしイエス様が神様なら、たとえこんなちょっとに見えるパンでも大勢の人にパンをお与えになることができる、そのことを忘れていました。イエス様は天を仰いでお祈りして、そしてお弟子さんたちにパンと魚を分け与えてくださいました。ね、その時どんなことが起こったのか、なかなか想像が難しいですが、こうやってイエス様が分けてなんと5000人以上の人がみんなお腹いっぱい食べて、12のカゴいっぱいにパン切れが余るぐらいになったんですね。イエス様はこんな不思議なことをなさって、実はイエス様は自分が命のパンですっていうことを教えようとしておられました。まあ、ちょっと難しい言い方ですが、イエス様が私たちに本当の命を与えてくださるお方ですということを教えようとしていたんですね。そんなことが実はありました。でこの、ね、場面に戻りますけれども、そんな時、そして大勢の人たちがやっと帰ってイエス様とお弟子さんだけになった時に、イエス様をお弟子さんたちに尋ねたんですね。あなた方は私を誰だと言いますか。これまで多分1年以上はイエス様とお弟子さんたちは一緒にいました。イエス様から神様の話をいっぱい聞きました。イエス様が病気の人を治してあげたり助けるのを見てきました。ある時は嵐の海を沈めたりしました。そんな不思議なことをずっと見てきて、イエス様はあなた方は私を誰だと思いますかと聞いたんですね。すると弟子、お弟子さんの中のペテロさんという人が、あなたは神の御子キリストですと言いました。イエス様、あなたは救い主です、神様ですとちゃんと答えたんですね。イエス様はそのことをとてもお喜びになりました。すると突然こんなことを言い出しました。私はもうすぐたくさんの人に苦しめられて十字架にかかって死にます。でも3日目によみがえります。そんな話を聞いて、初めて聞いたお弟子さんたちはびっくりしました。ペテロさん、先ほどねイエス様にあなたは神様ですと言ったペテロさんは、先生そんなこと言ってはいけませんよ、イエス様が苦しめられて死んでしまうなんてとんでもありません。でも イエス様はその言葉を聞いてはっきり言われました。下がりなさいペテロさん、あなたは私のことを心配して十字架にかかって死んだりしてはいけないと言っています。でもそれは自分のことしか考えていないのです。神様の心を考えていないのです。私はみんなの罪のために、みんなを救うために十字架にかかって死ぬのですよ。そして3日目によみがえるのですよ。でもそれはみんなを救うためです。それがいけないことというのは悪魔が考えていることと同じですよ。ペテロさんはイエス様からとても初めてというぐらい怒られてしまったんですね。ちょっとがっかりしたかもしれません。それから1週間ぐらい経ってからのことです。はい、高い山が見えています。イエス様はペテロさんとヤコブさんとヨハネに言いました。さあ高い山に一緒に登りましょう。じゃあ次。それでペテロさんとヤコブさんとヨハネさんはイエス様と一緒に高い山に登っていきました。誰もいない高いの 山の上に着くとイエス様はしばらくお祈りしていましたけれども、突然イエス様の姿が変わったんですね。はい、なんかどんな姿だったのか、みんないろんな人が想像して絵を描いていますが分かりません。聖書にはさっき読みましたが、服がですね、着ている衣が眩しいぐらいに白く輝きました。どんなクリーニング屋さんでもできないぐらい白かったって書いています。で、顔がですね、顔も太陽のように輝いて、誰もあまりにも眩しくてイエス様を直接見ることができないぐらいでした。でもこれがイエス様の本当の姿だったんですね。イエス様は私たちを救うために私たちと同じ人間になって来てくださいました。でもイエス様は神様です。真っ白に光り輝く姿、これがイエス様の神様としての姿だったんですね。イエス様はペテロさんとヤコブさんヨハネさんにご自分のその光り輝く姿を見せてくださいました。でも弟子たちはびっくりして何が起こっているかわからなくなりました。するとそこにも出てきますかね、イエス様と別に2人の人がいることに気づいたんですね。それは旧約聖書の時代の預言者のモーセとエリアでした。どちらも神様のお仕事を立派にした人です。するとイエス様とモーセエリアが何かお話をしてるんですね。それは間もなくイエス様が十字架にかかって死なれること、そして3日目によみがえるということをこの3人はお話ししていました。
はい、あ、終わりですか。
はい、すいません。ペテロさんは、驚いてですね、恐ろしくなって何を言っていいのか分かりませんでしたが、こんなことを言いました。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。先生、幕屋を3つ作り、まあ、幕屋というのはテントのようなものですね。一つはイエス様のために、一つはモーセさんのために、一つはエリアさんのために作ります。とても恐ろしかったんですが、けれどもこんな光り輝くイエス様が一緒にいるなんて、あのモーセさんとエリアさんもいるなんて、なんて素晴らしいことだろう。エリアさんとモーセさんが帰ってしまわないようにテントを建ててそこに住んでもらいましょうと思わず言ってしまったんですね。すると突然雲が弟子たちを覆って何も見えなくなりました。で、雲の中からこんな声がしました。これは私の愛する子、彼の言うことを聞きなさい。天の地なる神様がここにいるのは私の愛する神様の御子イエス様です。救い主イエス様です。イエス様の言うことを皆さん聞いてくださいって言われたんですね。すると雲がなくなって見回すと全部元に戻って、弟子たちの前にはいつものイエス様がいるだけでした。こんな不思議なことが起こったんですね。イエス様はこのことを、イエス様がやがてよみがえるまでは誰にも話してはいけませんよとおっしゃったので、ペテロさんたちはずっと心の中で考えていましたが、後で分かりました。イエス様はご自分が本当に神の御子イエス様、キリストだ、救い主だということを私たち3人に見せてくださったのだということが分かりました。いつも一緒にいてくださるイエス様は貧しい人や困っている人を助けました。 綺麗な着物を着ているのでなくって、みんなと同じような、ひょっとしたらもうボロボロのような服を着ているお方です。でもそのイエス様は本当は神様なんですね。光り輝く姿の神様でした。でもそのイエス様がご自分の命を私たちに与えるために、まもなく十字架にかかろうとしておられました。でもイエス様は神様、神様の御子です。実は今イエス様は弟子たちに現れたような、こんな栄光の輝く姿で天にいて私たちを見守っていてくださいます。私たちが信じるイエス様がこんな栄光に輝くお方であるということを、ぜひ忘れないようにしたいと思います。